こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理を作る楽しみや味わう豊かさのヒントになればとても嬉しく思っております。本日は第244回目の放送です。本日のテーマです。手作り鶏そぼろの冷凍がとっても重宝する話ということで、今回はですね、手作り品の冷凍がとっても便利っていうお話をしていきたいと思います。最近ですね、私、前々回ぐらいの放送でもお話ししたんですけど、もう焼きおにぎりマニアっていう感じになってまして、特に味噌、なぜならば、今ですね、まさに味噌を仕込む時期なんですよね。で、今までこう味わってきた味噌っていうものの在庫も見つつ、結構ね、味噌こういっぱい使いたいなっていう、そういう時期でもあったりするんで、前々回でもお話ししたようにですね、焼きおにぎりもね、味噌で作ってみたら非常に美味しい、で味噌もどんどん使えるみたいな、感じになってまして、もう、放送でご紹介した感じからですね、さらに毎日までいかないですけど2日に1回ぐらい作っていますとですね、やっぱりちょっとこう、いろいろやってみたいことが増えてくる。中になんかこんなものを入れてみたらどうだろうとか、こんな風に乗せてみたらどうだろうとかね、こういう風に焼いたらもっと味噌が香ばしくなるんじゃないかとかですね、いろんなことをちょっと試しながら、アップデートしていくみたいなこともあるわけなんですね。でそんな中、まさに今朝ですね、味噌焼きおにぎりをまた作ったわけなんですけど、今回はですね、鶏そぼろを炊き込んだご飯を、焼きおにぎりにしたらどんなに美味しいかっていうのをね、やってみたっていう話なんです。で、以前ですね、もう出来上がったそぼろを炊きたてのご飯にですね混ぜて、混ぜご飯タイプで作るっていうことはね、したりしてきたんですよね。で、ご飯って大体こうちょっと多めに炊きましてですね、一旦もう全部、白いプレーンなご飯をですね、軽くこうおにぎりにして、それを冷凍しとくみたいなことを結構うちではずっとやっているので、その握ったものをそのまま焼いて味噌つけて焼くみたいなところから、ああ美味しいってなって、で、今お話ししたように、そぼろをですね、その炊き上がった状態で一部を混ぜて握って作るみたいなこともねしてきて、それもとても美味しかったりするんですけれども、今回はよりまんべんなくですね、炊き込んでったらまた違いがあるのかなみたいなところも知りたくってやってみました。でお米2合に対してですね、私もち麦をねちょっと足して、毎回炊いてるんですけれども、そんな感じでですね、出来上がったご飯量としては2.5合分ぐらいですかね、そんな感じでできたんですけど、そこに、あらかじめ作ってあった、鶏のそぼろを混ぜて、で通常の炊き込みご飯よりはね味薄めに、炊いてみたわけなんです。だから全部その焼きおにぎり用みたいな感じで、作ってみたんですけど、炊き上がったところに、ごまをたっぷりこう混ぜ込んでですね、それを、おにぎりで、握って、で、焼いて、もう味噌と、それからこう酒みりんでちょっとこう伸ばした感じでですね、焼いたおにぎりに、塗って軽く焼いて仕上げるみたいな感じで作ってみたんですけど、これがですね、自画自賛で誠に恐縮なんですが、非常に美味しくてですね、なんか本当に売れるんじゃないかっていうぐらいのいい感じ、外側のねちょっと濃い、みりんのほんのりとした甘さはあれど、基本的に塩気のある香ばしい味噌に、中がですね香ばしく焼けたおにぎりなんだけれども、かじるとプチッとこうごまの香りも広がりつつ、ちょっとふんわりとした甘さのですね鶏そぼろがねところどころにこう入って、だしも少し出てるみたいなね、そういう非常にいい感じの 焼きおにぎりがまだね誕生してしまったっていうね、そういう感じなんですね。でここで出てきますのが、鶏そぼろっていう話で、今日のね主役というかテーマの主役はまさにこのね鶏そぼろを冷凍しておくとこんなに便利っていう話をね、させていただきたいなっていう感じなんです。でこの鶏そぼろを作れますよ、便利ですよって話ってね、これもうこの放送の中のね結構前に、1回もしかしたら2回ぐらい話してるかもしれないんですけれども、やっぱり便利だなっていうねところに落ち着いていくんですね。で、こんな風に作ってますっていうのをちょっとお話し、していきたいと思うんですけれども、鶏のですね、ひき肉、まあ、多くは結構ね胸が売ってるとこ胸が多いんじゃないかと思うんですけど、もっとこうコクのある感じっていう風になると、鶏もものひき肉っていう風に、まあ、買うこともできるかなって思うんですけど、今回特におすすめしたいのはですね、電子レンジで作るそぼろでございます。で、鍋でも電子レンジでももちろん、美味しくはできるんですけど、電子レンジのいいところって、こう調味料を混ぜてですね、加熱レンジでしてですね、で出来上がった時に必ず鶏肉の中から水分で出てくる、まあ、これ出汁の効いた非常に美味しい水分なんですけど、それプラス、まあ、酒だったり醤油といった液体調味料っていう水分もあったりするんですよね。それをこうあえて入り飛ばしたりしないで、ほっとくとですね、もう一回吸ってくれる感じになるイメージなので、食べた時に意外に何とかな、すごくパサパサはしてなくて全然、しっとりとしたねそぼろができるっていうところがね、実はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ね、ももと胸で比べると、まあ、どちらかというとねももの方がしっとり普通に作ってしやすいかなっていう感じで、胸の部分っていうのは割とこうね淡白な部分、こうさっぱり、そしてパサッとしてる部分っていうのも感じられることが直に言ってったりするとあるんですけれども、レンジで作りますと、お話ししましたように一旦出た水分をですねもう一回再吸収してるイメージな感じで、ね、しっとりできるのがねすっごくいいなっていうふうに思っております。さあ、こんな感じで作ってますっていうお話少ししますね。でこれは以前の放送でね、あ、知ってるよっていう方もいるかもしれないんですけれども、まあ、こんな感じで作ってるってことで電子レンジ版お話ししていきたいと思います。だいたい鶏のですねひき肉、まあ、胸でもももでも 150g あったとしますと、まあ、耐熱容器に入れまして、そこにですね醤油砂糖各大さじ1杯、そして、まあ、お酒も大さじ1杯入れてもいいし、その半分ぐらいでもいいと思うんですけれども、まず調味料を入れて、であとはおろした生姜ですねを入れましてですね、まあ、菜箸等でよくこう調味料が、行き届くように混ぜていくっていう感じなんですね。でそこに、ラップをかけまして、電子レンジにかけていくと、そうするとですね、まあ、そのお肉の元々の冷たさとかっていうのも関係はしてくるんですけれども、まあ例えば3分かけようとか4分かけようみたいなイメージがあった時に、その半分よりちょっと多いぐらいの時間っていうのをまずね一旦かけていくわけですね。で、例えばまあ3分 150g のひき肉で3分で出来上がるとすると、まあ、2分ぐらいですかね、2分か1分40秒ぐらいの感じのところで、一旦ですね、加熱から取り出して、でこの時に熱くなってると非常にラップをこう開けた瞬間の湯気っていうのが熱いのでね、やけどしないように気をつけていただきながら一旦開けると、もう見た目でですね、生の部分と火が通り始めてる部分というのが分かるぐらいだと思うんですけれども、そこで一旦よーくねかき混ぜてあげると、まあ、ほぐれもしますし、あとはこの後かけていく加熱に対して、まあ偏りが少なくなるっていう感じになりますよね。まんべんなく火が通っていく感じになっていくので、混ぜたらもう一度、ラップをかけて、残りの時間をかけていく。でもう完全にですねひき肉の、火が通ったら、まあ、そこでもう一度ですね、混ぜていく。でポロポロにしたい場合はね、ここで結構フォークとか使ってね混ぜると割とほぐれてくれるかなっていう感じになっていきます。で、容器の中にはお肉のそぼろもあるわけなんですけれども、調味料の、ね、液体っていうのもそこそこ残ってると思うんですが、もうこのままですね、もう軽くラップをこうかけたまま放っておきますと、だんだんこう吸われていく感じになります。なので、そこでね味を見ていただくとね、あ結構しっとりしてるなっていう、ね で、そういう感じに出来上がってくるんじゃないかと思うんですね。で、今お話ししました 150g の、ひき肉に対しての、大さじ1杯ずつの醤油と砂糖っていうのは割としっかりした味付けなんですけれども、これでももちろんいいですし、もうちょっとね少なめな感じで淡い味にしていただくと、例えば調理に使っていく、例えば麻婆豆腐のような感じで別に調理が上から乗っかってくるようなところで使っていったりするときも使いやすかったりするので、しっかり味のそぼろももちろんいいし、いろんなものに使うんだ、味をさその後つけるんだっていう場合はね、少し薄めにしておくのもまた一つ使いやすいポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、こんな感じで出来上がって、完全に冷めたそぼろをですね、私はどのように取っておくかというと、冷凍で取っておくんですけれども、その時に使っていくのが本当にね普段使ってる厚手のポリエチレンの袋、スーパーさんとかで無料でくれるようなやつっていうのはちょっとね薄すぎて破れたりとかですね、ちょっと心配もあったりするので、普通に購入した感じのポリエチレンの袋にですね、入れまして、でそれをねなるべく薄べったく広げまして、であとはですね紙のシールがうちいっぱいあるので、その紙のシールにですね、日にち、長さ何日で鶏そぼろっていう風に分かるように書いておいて、袋にペタッと貼ってですね、冷凍庫で、保存するみたいな感じですね。で、もうひき肉なのでね非常にこう割れやすい、使いたい分だけ取り出しやすいっていうところもすごくいいので、いろんな料理に使っております。さあ、ここからはですねどんな感じで使っていくかっていうのもねまたお話ししていきたいなと思うんですけれども、一つはですね卵焼きに入れるとかオムレツの具にするっていうのもねとってもこう合うですね。本当に親子、卵と鶏肉で親子焼きっていう感じになりますし、あとはそぼろ煮の材料として使ってまいります。で、例えばかぼちゃのそぼろ煮作ろうって思ったら、だしをですね 鍋に浅く沸かして、そこにですね、その冷凍のそぼろをパッと入れると、水分の中にこう鶏のこうそぼろが、混ざってるような状態になると思うんですが、そこにですね、お醤油だとかみりんだとか調味をして、でかぼちゃを、切ったものを、皮の、硬いところが下に来るようにしてですね、で、あとは落とし蓋をしてかぼちゃに完全に火が通るように、煮ていったら、最後に水溶き片栗粉で水分のところをまとめて絡めるような感じにするとね、とってもこうかぼちゃの甘さ、元々の味わいを生かした美味しいそぼろ煮というのができてきます。で、同様にですね、いろんなそぼろ煮、本当にナスもできますし、大根もできますし、里芋もできますし、じゃがいももできますしっていうことで、いろんな素材と合わせてね、そぼろあん、あるいはそぼろ煮っていう感じで美味しく作ることができます。で、また、味をちょっとねこう薄めにしとけば、本当にその上から多少洋風の味付けであったとしてもですね、あるいはカレー粉のようなものが、加わってもね非常にこう合う感じに仕上がっていくので、しっかり醤油と 甘じょっぱい感じっていうのもいいですし、少しね淡めに仕立てておくというのもね、いろんな料理に使いたいという意味ではねすごくいいかなというふうに思います。で、その他だと、チャーハンの具にしたりとかですね、あとは炊き込みご飯、ささがきのごぼうだとか、油抜きした油揚げなんかと一緒にですね炊いてってもとってもとっても美味しいよっていうお話でございます。さあ、こういった形でですね冷凍しておくととっても使い勝手の広い、お料理の一つかなと思うそぼろなんですけれども、このそぼろを作る時に、使った生姜っていうのもねこれまた冷凍で私は取っといてとっても重宝してるなと思うんですね。で、この生姜の話もねもうかつての放送で一旦したと思うんですけど、そこから少しねアップデートした部分もあるのでお話ししていきます。で、うちはですね生姜をね一番最初はね、ちょっと多めに入手したら3パターンで冷凍してたんですよね。一つが、1センチぐらいの輪切り、皮付きのまんま、一旦洗って水気を拭き取ったものを1センチぐらいの厚さの輪切りにしておく。そうすると煮魚作る時のですね、生姜にできたりとか、あるいは、さっと水で濡らすと皮って包丁で簡単に剥くことができるので、そこからみじん切りにして使ったりとかですね、好みの形に変えることもしやすいなっていうことで、当初は そういうイッセンジャーズさんの生姜皮付きっていうのを、まず1パターン、そして2つ目がですねみじん切りの生姜冷凍、そして3パターン目がおろして冷凍っていうね、それで使い分けてやってったんですけれども、もう使っていく間にですね圧倒的にやっぱり使うなっていうのが刻んであるかみじん切りにしてあるかあるいはねすりおろしてあるかっていう感じなんですよね。特に唐揚げ作るとかですね、そういった時に下ごしらえだとか下味みたいなところで使う時っていうのはね、おろした生姜がやっぱりすごく便利だったりするので、今は刻んだ生姜とおろし生姜を多めに冷凍しておくっていう感じにしています。で、おろし生姜って結構ね刻み生姜に比べるとこう水分がいっぱい出てくるし、その水分がやっぱりこうタンパク質をこう柔らかくしてくれる酵素なんかも豊富なので、やっぱりこう一回一回汁ごとこう冷凍したものが使えると便利だなっていうことで、いろいろですね試した結果、今とてもいいなと思ってるのが、100円ショップで売っています氷を作る製氷機っていうのかな、氷も大きい粒小さい粒ってこう100円ショップ行くとですね、そういう、こうアイスキューブが作れるプラスチックの容器って何パターンか置いてあることが多いと思うんですけど、その中でも一番こうちっちゃくて個数が作れるタイプのっていうのを選んで、そこにですね、すりおろした生姜をこう入れていくっていう感じなんですね。で、私の場合はですねフードプロセッサーで刻み生姜も非常に簡単に仕上げてくれるし、あと刃を変えるとですねおろせるっていう感じの機械なので、それでですね、洗って水気を拭き取った生姜の硬いゴツゴツとしたところはちょっと包丁で、削り落として、その他はね、スプーンのを使ってこう何とかなるべく薄く皮を、取るようにしてまして、それを刻むのとすりおろすのっていうのをこう一気にフードプロセッサーでやってしまって、でそれを、話戻りますけれども、アイスキューブ作るプラスチックの容器にちょんちょんちょんちょん詰めていくんです。でこの時に、最近最初はね均等に同じ量でってなんか分かんないけど同じ量でこう詰めていこうみたいなことをしてきたんですけど、意外にね多いのと少ないの作るとすごい便利だなっていうのに気づいてからは、もりもりにキューブのこう一個一個の入れ口に、たっぷり詰める枠もあればほんのちょこっと詰める枠もあるみたいな感じにしていくと、使いたいこう分量でね使い分けていけるので、これまた便利っていうことにね気づいたので、そのようにしてからねより使いやすくなりました。で、冷凍して、でもう完全に全てが固まったところで一旦こうパラパラっとこう出してですね、それをフリーザーバッグ等に移して、使いたい時に、下味とかですね、たくさん使うような時は大きいキューブを取り出し、で冷ややっことか納豆なんかに混ぜたいような時は小さめなもの、使いたいその用途と分量に応じて変えられるっていうのもね、これまたとっても便利だなというふうに思っております。ということで本日はですね、手作り冷凍品がとっても重宝、鶏そぼろと生姜ということでお話をしていきましたが、もし何かねヒントにしていただけたらとても嬉しいなというふうに思っております。さあそして、一個お知らせです。当方ではオンライン専門の、料理教室を運営しておりますが、4月からですね新しいコースが始まります。4月から以降、旬の野菜をもっと味わう2ヶ月コースのご案内ということで、野菜の、料理をお教えする、レッスンプラス、本当にですね、とっておき方とか保存の仕方も含めた情報提供だったり、あとは、今回はですね、こういう、こう2ヶ月一緒にやっていくっていうのが初めての試みなので、ゼロ期とも言えるわけなんですね。なので、受講者さんと一緒に作りながら、いいものにしていきたいっていう思いもあって、試みとしてですね、ダイエットっていうのもねちょっと部活として取り入れていこうかなというふうに思っております。こちらの、詳しい内容、リンクできるように、説明欄に貼っておきますので、もしね興味のある方、よかったらぜひご一緒しましょう。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。焼きおにぎりの画像など、インスタグラムで、日々載せていますので、インスタもフォローいただけるとすごく嬉しいです。ではまたよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。